耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。お金と時間が十分にあったら、皆さんは何がしたいですか？まあよくね、会社に行くのが辛いとか仕事を辞めたいってね、愚痴をこぼしてる方多いと思うんですけど、今回紹介する本はですね、そういう方におすすめの本なんですよ。で、逆にね、面白かったのが、今現在会社員人生が楽しくてしょうがないっていう人は読んじゃいけないんだそうです。まあそんな注意書きから始まるこの本なんですが、実は皆さんが大きな思い込みに人生を縛られているかもしれない、そんなことに気づかせてくれる一冊です。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見る立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、合同フォレストより出ております、浅香発生著、だったら仕事辞めちゃえば、みんな知らないたった一つの本当の人生の作り方、という本です。まずは著者のご紹介なんですが、浅香発生さん、本名古橋進さん、株式会社シャレックス代表取締役、一般社団法人 JP サクセス理事長、1954年東京生まれの方なんですけど、高校生の時にですね、サラリーマンにならないと決意をしまして、でその後進学した大学も卒業3日前に辞める。これはなぜかというと、普通の会社員にならないぞというこの決意を固めるためだったそうなんですけども、そんな浅香さんなんですが、紆余曲折ありましてですね、詳しくは本で見ていただきたいんですが、経営者になって、まあ、失敗もし、そこからまた復活しで、今現在は自分自身が働かなくてもお金が儲かる仕組みを構築して、まあ、この本を書かれている時点で7200日連休の真っ最中なんだそうです。でまた、心理学トレーナーの資格も取得して、講演活動のほか、能力開発&心理学のセミナーなども行われているということで、かなりいわゆる自由人なお金持ちの浅香さんなんですが、そんな、浅香さんが今回書かれた本がですね、いわゆる時間的経済的自由を手に入れる方法で、とりわけ会社を辞めて好きなことを好きな時に好きな人と好きなところで好きなだけできる自由が欲しい人に向けて書かれた一冊となっています。でさっきも言いましたけど、冒頭の注意書きが面白い。会社が楽しくて楽しくてすごく充実している人は本書を決して読んではいけません。必ず大きな悪影響があります、なんていう一文で始まるんですね。じゃあ一体この本にはどんなことが書かれているのか、ざっくり言ってしまうと、考え方を変えましょう、そして今自分がやばいってことに気づきましょう、みたいなことが書かれているんですが、どんな内容なのか、今回は著者の浅香発生さんに直接伺っていこうと思います。こちらの音声をどうぞ。はい、というわけで著者の浅香発生さんです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど、この本では時間的自由、経済的自由を手に入れるために、まあ、様々な考え方を変えようというふうに最初におっしゃってるんですが、はい、まあ、中でもこの時間を売ってお金を得る、この考え方に関しては特にページを割いてる印象があったんですね。
はい、
で例えばなんですけど、会社員っていう働き方はこの時間を売って生きているっていうことなんでしょうか？
はい、そうですね。一言で言うとそうなんですけども、もうちょっと、大きな意味で言うと、人生を売っちゃってると私は考えますね。
人生を売っちゃってる。
はい、ただそれが悪いという意味じゃないですよ。
うんうんうん、
これちょっと誤解しないでほしいんですけども、本の中にも書いてありますけども、例えばその会社の方向性、はい、やってること、
うんうん、
そして自分の人生の何でしょう、意義、はい、目的が会社のベクトルと合致してる場合、
はい、
方向が合ってる場合ですね、
うんうん、
これは全くその自分の人生の中にその会社を、組み込むっていうのはいいことだと思いますよ。
なるほど、
はい、
そうではない場合が良くないということですか？
うん、ですから良くないというよりも、うん、ですから例えば自分のその時間を売ってることに気がつかないで、ただ、なんでしょうね、お金のために働いてるのはちょっともったいないですねって話ですね。
なるほど。
ですから要は一般的に言われる生きがい、
はい、
生きがいが会社の中に、自分の人生の生きがいが会社の中に展開できる、お仕事だったら、それはそれで幸福だと思いますけども、生きがいもない、ただお金のために、 残業代払ってもらえない、なんだか毎日毎日大変みたいな人は、ちょっと気がついた方がいいですねってお話ですね。
そうですね。はい。本書のタイトルも、だったら仕事辞めちゃえばっていう。で、みんな知らないたった一つの本当の人生の作り方ってありますけど、はい、このタイトルを見て買う人っていうのは、おそらくちょっと仕事辞めたいって心のどこかで思ってると思うんですよ、ね。
まあ、そうだと思いますけどね。
本の中で僕一番面白かったのが、最初の注意書きで、はい、会社が今充実して楽しいっていう人は読まないでくださいっていう。
そうです、そうです。その通りです。すべての人に読んでほしい本ではありませんので、はい、もう本当に会社が生きがいの人は読むと悪影響、多分。
ああ、今の自分の人生に疑問を感じてしまうかもしれない。
悪影響を及ぼしてしまう可能性がありますんで、うんうん、まあ読まない方がいいですねっていうのはこれ本音の話です。
なるほど。
はい。
でもそうではなくて、なんとなく仕事が辛いと思っていて、でもその自分の人生を、まあ自分で売ってることに気がついてない人が多いという。
そうですね。まあ、ちょっと、学生時代とかも思い出してもらうといいと思うんですけども、なんか就職することしか選択肢がない、人がとっても多いように感じて、
はい、
ちょっと世の中広く見ると、別に就職だけじゃなくて、いろんな生き方、うん、例えば企業、投資、いろんなことがあるんですけども、うん、どうも、なんか、まあ、学校のせいか、親のせいか、大人のせいか、なんか就職しかないんだぞ、みたいな。教育をされてる人が多いように見受けられますけど、ですね。その辺ですね。
自分でその自分の決断とか行動に制限をかけてしまってる人っていうのはやっぱり日本に多いっていう、そんな印象ですか？
多いと思いますね。やっぱり日本って相対評価なんで、うんうん、人の目が気になって生きている国民、
はい、
結構そういう人が多いと思うんですね。
うんうん、
欧米人は割と絶対評価で生きてるんで、人の目はあまり気にしないで自分のやりたいことを謳歌してる方が多いように思うんですけども、
うんうん、
日本ってどうしてもやっぱり島国、村社会ってよく言われますけども、どうも人の目を気にする、はい、その人の目が制限になってる方がなんか多いような気がしますけどね。
あ、そうですね、はい。僕の感覚だとなんか欧米人って自分のやりたいことをやって、はい、それが人に認められないから悩むって人はいたりするんですけど、
そうですね、はい、
日本人の場合は自分のやりたいことをやろうとすること自体がこう人に認められないかもしれないから辛いっていう。
ね、恐れちゃうんですね、最初から。はい、
遠慮しがちなところですね。
それありますね、はい。
で、そことちょっとお話が繋がってくるんですけど、はい、まあそういった考え方、否定思考なんていうふうに本の中でおっしゃってますけど、はい、まあこの否定思考、いわゆるネガティブシンキングって言い換えることもできると思うんですが、はいはい、これのまあ対義語って、ポジティブシンキングじゃないですか。
一般的にはそうですね。はい。はい、
それに対して、浅香さんがこの本の中で提唱してるのが、ポッシブルシンキング。
はい。
こっちまで行こうよっていうお話なんですけど。
そうですね。はい。
日本語にすると可能性思考なんですが。
そうですね。
この可能性思考ってどんなものなのか教えていただいていいですか？
まずまあ、ネガティブシンキングはもう皆さんわかるように否定思考ですよね。
はい。
ポジティブは肯定思考ですから、例えば私はできる。
できる。
ただこのできるに根拠はないんですよ。
うんうんうん、
ポジティブシンキングって皆さん言いますけども、根拠なくても、まあ、できるできるとね、自分を鼓舞する。まあ、これも一つのポジティブシンキングなんですけども、ポッシブルっていうのは可能思考なんで、例えばですね、否定思考の人の口癖っていうのは、こんな感じなんですよ。どうして何々できないんだろうって考えるんですよ。どうして何々できないんだろう。で、原因を探すんですよ。ただ、原因探しません。思ってるだけで、どうしてできないんだろうって原因探せればまだいいんですけども、それで終わっちゃうんですね。
うんうんうんうん、
で、それが原因を探さないで終わっちゃうんで、苦手意識を強化していくんですよ、
うんうんうん。
強化ってこれちょっと心理学用語なんですけども、どんどんどんどんより強く、心が反応していく状態なんですね。
はい。
ですから自分が、どうしてできないんだろうって思って、その苦手意識、つまり、これはもう避けといた方がいいのかなと。
はあはあ、
苦手なものって避けますよね。
うんうん、
避けといた方がいいのかなっていうのが、まあ、だんだんだんだん潜在意識に入っていってしまうっていうことがありますよね。
はい。
で、それに反して、ポッシブル、可能思考ですよね。この人の口癖は、どうしたら〇〇できるんだろうってことですね。どうしたら何々できるんだろう。解決策を常に探します。
はい。
解決策。で、解決策は必ず探します。
うん。
ですからそこで大きな開きが出てくる。そんな感じですよね。
なるほど。
ですからよく映画の中でももう絶体絶命のピンチみたいなのをね。
はい。
なんかとんでもないアイディアで切り抜ける映画ってね、いくつもありましたよね。
ありますね。
あれですよね。で、何がそれが素晴らしいのかっていうと、あの時脳みそってね、完全に覚醒してる状態なんですよ。
あ。
で、人間はその脳みそが覚醒する状態を何回か味わると、大きなトラブルに見舞われた時に、 クリアしていく癖がついていくんですね。要するに訓練ができていくんで、それがすごく重要じゃないかなと思います。
某インディ・ジョーンズみたいにね、後ろからすごい大岩が迫ってきたときに、はい、
そうですね。
まあ普通僕もなんかあそこにいたとしたらギャーって言って死ぬだけだと思うんですけど、
そうですね。
インディ・ジョーンズはとりあえず岩から逃げて、
そう
どこかでどうやって逃げようかと、あの穴に入ればとか、
そうですね、
あそこを飛び越えればとか考えますもんね。
だからいろいろまあミッション・インポッシブルとかいろいろありますよね。
はい。
まあタイトルそのままなんですけどね。
インポッシブルね。インポッシブルをポッシブルに変えていく。
そうです、そのままですよね。はい。
例えばの今のお話ですと、よくありがちなのが、どうして僕はお金持ちになれないんだろう。
はい。
なんて考えてる人多いと思うんですよ、ね。
そうですね。
で、強化されていくというのは、つまり、お金持ちになれない原因っていうのを自分でたくさんこう考えて。
はい。
まあ、あるいはその、自分はお金持ちになれないと思い込んでいって、
は
い、で、ちょっとお金を稼ぐということに対して、否定的になってしまう、うん。
そうですね。その通りですね。うん、結局、どうして自分はお金持ちになれないんだろうって、なれないんだろうって否定ですよね。
はい。
で、否定から入るとさっきの苦手意識が、まあ、ちょっと今日のね、ラジオの中で言うには非常に難しい話になっちゃうんですけど、まあ、よく言われる潜在意識に入ってきますね。
うんうんうん、
ってことは、お金持ちになれない自分を自分が作り出していくってことですね。
はぁ、思いは実現するというあれです
ね。そうです。思いは実現するですから、ますますお金持ちにならないわけですね。
うんうんうん、
ですから、可能思考は、どうしたらお金持ちになれるんだろうという解決策を探していくわけですよ。
なるほど。
はい。
逆にポジティブシンキングなんていうのは、はい、俺はお金持ちになれる、なれるって思いなさいって言いますけど。
鼓舞するわけですね。だから根拠はあまりそこにないんですよね。
でそこに、まあ、ポジティブシンキング。僕はどうやったらお金持ちになれるんだろうと。
だからポジティブシンキングはもう基本中の基本ですけども、これはベースとしたら、
はい、
その上にポシブルを乗っけないと、解決策がなかなか出てこない。っていう感じだと思いますよ。
そうですね。まあ、副業を始めるにしたっていいし、はい、今の仕事の昇給を狙うもいいし、いろいろ、まあ、自分の人生って自由に過ごせるはずなのに、
そうです。
それができていないって、はい。なるほど。で、こういった考え方を変えようというふうに、本書ではおっしゃってるんですけども、はい、この考え方を、変えるために、
はい、
まず必要なことって何でしょう？
まず、否定思考に気がつくことですね。
気がつくこと、
で、最初は両方あっていいと思います。いきなり考え方変えるってのは難しいですから、
はい、
だから例えば、さっきの話、どうして、私はお金持ちになれないんだろうと思っちゃったら、あ、これダメだ、ちょっと変えよう。気がつきますよね。
はい、
で、こう言語化するわけですよ。今度どうしたら私はお金持ちになれるんだろうっていうふうに切り替えます。
うん、
無理やり。
うんうん、
口癖を。で、口癖を直していくんですよ。ですから最初の頃は両方あると思います。ネガティブ言っちゃった、変えなきゃってね。
うんうん、
しばらく葛藤があると思いますけど、1、2ヶ月本当に口癖直そうとしたらば、2ヶ月後ぐらいにはネガティブな言葉ってなくなってると思いますよ。そしたら今度ポッシブルとかポジティブの要するに、肯定的な、そして可能思考の言葉を、ふんだんに使うように心がけていけば、当然その考え方、っていうのも変わってきますよね。で、これがよく言う習慣ですよね。
うんうん、
だから、要するにポジティブな口癖、つまりそういうことを常に言う習慣をつけていってしまえば、おのずから行動は変わってきますよね。
なるほど。
はい。
まあ、どうして自分はできないんだろうとか、どうして自分はダメなんだろうっていう、この口癖が、さっきの話ですと、はい、自分を、まあ、自己暗示みたいに制限してるんだれば、あれば、それに変えて、ああ、もうこれどうやったらできるんだろうとか、
そうですね、
ああ、どうやったらうまくやるんだろう、うまくできるんだろう。
そうですね。だから全ては自分の思ってることと潜在意識の現れてる現象ですから、人は。
はい。
だ現象をどういうふうに作りたいかっていうのを考えれば、最低ポジティブ、そしてプラス可能思考ポジティブルを入れていくと、考え方そして現象が変わってくるってことですね。
なるほど、はい、いいですね。口癖を変えるという
口癖変えた方がいいですね。
ちなみに僕はこの本で結構多くの気づきがあったんですけど、
はい、
中でも大きかったのが、まあ、人のために生きるのをやめて、まあ、自分のために生きようよというお話、
はい、
でこの最初この文字を読んだ時にそんなわがままに生きられないなと僕は思ったんですけど、
はい、
まあ、否定してますね、
はい、
そしたら浅香さんが本の中で親のために生きてる人が非常に多いんですよと
多いみたいに感じますよ私は
っていう話を僕聞いて、
はい、
僕はまさにそうでしたね、
うん。多分皆さん気がついていないと思います。
はい、
親のために生きてることがね。
でこれどういうことか、多分聞いてる方わからないと思うんですけど、はい、いわゆる親を安心させたくて やろうと思ってたこととか。
会社に入るとかね。
そうですね。はい、親が喜ぶだろうと思って、やってることってあると思うんですよね。
と思いますよ。はい。
会社に入るってまさにそれですよね。
公務員になるとかね。
地元から出ないとかね。はい。そういったものが、もしかしたら自分を縛ってるのかもしれないって。もうこれに気づけただけで僕は、すごい気持ちが楽になりました。ああ。
だからもちろんそれはね、否定しません。それもいいと思うんですけども、やっぱ年齢とともにどっかで気がついて、まあこんなこと言っちゃあれかもしれませんけど、親のために生きてても親はいつかいなくなってしまいますよね。
はい。
で、その時に、じゃあ自分は、親のために生きてた自分は、じゃあ何が残ってるのかっていう、まあ一つの喪失感を味わうと思うんですけども、その時に、だから、まあ親がまだ生きている時にちょっと違うものでね、成功して、親をまた逆にもっと安心させてあげるってことを考えてあげるのもいいんじゃないかなと私は思いますけどね。
いいですね。そして、今のその考え方の話なんですけど、まあ僕もそうやって気づいたわけなんですけど、はい、さあ気づいて、じゃあ次はどうすればいいのかっていう話なんですね。
ああ、気づく、決める、行動っていうね、3系っていうのを書きましたけども、
はい、
ほとんどの方がまずこの気づけないんですよ。
まず気づけない。
ほとんど気づけないですね。うん、でも気づいたとしたら今度決めるんです。
何をするかと。どうするか、
まあ。コミットメントって言いますけどね。で、この決めるってことは何をするのかっていうと、自分の目標とか夢とかやりたいことをまず決めるじゃないですか。
はい。
そしたらそれに期日をつけます。期限ですね。期限。うんうんうん、いつまでにそれを達成するのかを決めますよね。
はい。
で、それが例えば3年後だったらば、どんどんどんどんそれを細分化していきます。じゃあ3年後のその自分の目標ができたとしたら、じゃあ1年後まで、1年終わるまでには何をしておかなきゃいけないよねっていうのが出てきますよね。じゃあ1年がそのが目標が決まったら、じゃあ1ヶ月先何々しておかなきゃいけないよねっていうのが出てきますね。
はい、
じゃあ1ヶ月したら今度は1週間。同じように1日何をしなきゃいけないのかが出てきますよね。あ、それをルーティンワークって言うんですけども、それをこなしていけばいいだけの話です。それは行動ですよね。だから決めるっていうのはまあ一つの、自分の計画を決めるっていうのもそこに入ってきます。
なるほど。
コミットメント、やるんだぞという決めるコミットメントもありますけども、じゃあ1日何をしていくというスケジューリング、これを決めるっていうのもこの決めるに。つながりますよね。で、イコールこれは行動を促すことになりますから、決まんないと行動はしないですよね。
確かに。
はい。
確かに無意無策でいきなり行動はなかなかできないですね。
難しいよね、うん。
それができる人は最初からお金持ちになってる人ですからね。かもしれない。これがなんかいけそうな気がするってやっちゃう人ですから、うん、
かもしれないですね。はい。
ありがとうございます。はい結構ね、本の核心部分をたくさん語っていただいたんですけども、はい、まだまだね、本から気づき得られると思いますから、皆さんぜひ読んでいただきたいと思います。はい、そして最後にこちらなんですけど、
はい
浅香さん自身は、まあ、今現在7200日連休が更新されてて、今何日なんですかね。
もう、だから、4月5月で7500日連休ぐらいなのかな。
まあ、いわゆるそういうふうに仕事をしなくてもいいという、はいまあ、ぐらいに、まあ、今恵まれてるっていうんですか、なんていうの、豊かな、時間的にも金銭的にも豊かな、
そうですね、はい。
暮らしをされてるんですけども、はい、なぜこの本を書かれたのかなって、これをちょっと最後の質問にしたいと思います。
これはね、日本の先行きが多分皆さんは分かってると思うんですけども、かなりあまり明るくないんですよね。
ほう。
カントリーリスク、まあ、いろいろ考えてみるといろんなものが出てくるんですけども、例えば年金問題ですとか、はい災害ですとか、まず災害地震ですね、地震とか、それからいろんな今金融の問題だとか、国の問題いろいろあると思うんですけども、あんまり明るい要素がないときに、ちょっと早く気がついた方がいいよという、まあ、警鐘を鳴らしたいなっていうのが少しあったんですね。
なるほど。
ですから、まあ、ちょっとわかりやすく言うと、例えば、船が動いてますと。
はい。
で、そこに何千人もの人が乗ってますと。ところが、船の底に穴が開いてると。
うんうん。
穴が開いてるのは僕が知ってるとしますよね。でも、船に乗ってる人は気がつかないですよね。
うんうんうん、
だから、おーい、船の底に穴開いてるぞ、早く気がつけよって言ってあげたいなと思ったのが書く理由ですよね。
なるほど。
はい。
はい、そうですね。僕もなんかちょっと日本の自殺率とかどうなってるんだろうとか思いながら、日々を生きてますけども。
ですよね。だから穴があっての気がつければ、対応が決められますよ、
うんうん。
逃げるのもよし、穴を塞ぐのもよし、他の船に乗り移るのもよし、いろいろな手段があると思うんですけども、うん、そもそも穴が開いてるのに気がつかなかったら何もできませんよね。
うんうん
だからそういった意味も含めて、どうも今日本で働いてる方、仕事をしてる方っていうのが、 まあ、忙しすぎちゃって、そういうことを考えられなくなっちゃってる人が多いのかなって気がしました。
なるほど。
そこで気がついてもらえればいいんじゃないかな。で、まあ、いろんな今学者が言ってますけども、本当に近い将来、AI がね、AI がどんどんどん進歩していって、仕事が半分ぐらいになっちゃうって言われてるときに、仕事がなくなりました、困りました、じゃあちょっと、まずいんじゃないかなっていうのも含めて気づいてほしいなっていうのがありました。
なるほど。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
結構お時間をね、いただいてしまったんですけど、それでは、著者の、浅香八生さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、書籍情報です。だったら仕事辞めちゃえば？みんな知らないたった一つの本当の人生の作り方。浅香八生著、ゴードーフォレストより税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやー、実はインタビュー外でもね、浅香さんにいろいろ教わったんですけども、なかなかね、あのインタビューの中では言葉をオブラートに包んでね、選んでくれたんですけども、インタビュー外では結構鋭い言葉でね、表現してくれたりとかして、ほーなるほどーといういろんな気づきがあった、本日の収録でした。で、この本ね、僕読んでて思ったのが、あのさっきも言いましたけど、まあ親のために生きてる人が多いなんてのはすごい刺さったんですが、他にもですね、いろいろと、あ、もしかしてこれ自分も当てはまるかなとか、あ、うすうす感づいてはいたけど、俺これかなり考え方が凝り固まってるなーなんて気づきがあったりしてですね、読んで気が楽になりました。なんかスッと楽になってね、あれなんかもしかして自分何でもできるんじゃないかっていう、自然とポジティブシンキングになっていた本なので、まあ、今現在の生活に不安があるとか不満があるとかっていう、そんな方はですね、一度読んでみてほしいですね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
今回の配信は、合同フォレストの提供でお送りしました。